言って悲しいのは裾上げをしてもらうときサイズぴったりのはずなのにやたら折り返される生地せめてあと数センチあれば
ちょっと。皆さんこんにちは、まちぶら人と町と暮らしを探るの時間です。今日も長田区は海運町にあります高取コミュニティセンターのスタジオからお送りします。 MC はいつもの通りまきちゃんと私あっちゃんの2人でお届けします。まきちゃんよろしくお願いします。
はい、こんにちは、よろしくお願いします。
はい、実はね私2月の2日日曜日なんですけども東灘区の市民放水大会っていうのに参加したんですよ。でね、場所が住吉川の河川敷で白鶴美術館のあるちょっとしたあたりに広い広場があって、はい、そこであったんですけどボランティア団体の方がだいたい1000人ぐらい参加されていて、ま、あの防災意識の向上や地域の活性化のために、ま、あの震災時の、ね、経験とか教訓を継承するっていうことを目的にして行われている行事なんですよ。で今年で23回目なんですね。
あ、じゃあ震
災後ずっと続いてるね。そうです、ずっと続いてるんですよ。で2020年が災害のない年になりますようにっていう願いを込めて20本ほどのホースを住吉川につけてそこから水を汲み上げて空にバーって放水するんですね。
へ
え、すごい迫力ですよ。そう、すごい迫力で、でも子どもたちもそのホース触らせてもらえたりとかして、うん、結構みんな楽しみまして、で、まあ、その後東灘婦人連合婦人会の皆さんが豚汁の炊き出し訓練をしてくださったのでちゃっかり私もごちそうになってきました。
美味しそう絶対美味しいやつね。
美味しかったよ、さて本日のゲストの方は防災減災のスペシャリストをお招きしています。はい、2016年からこれまでに2400名以上の方を対象に80回以上減災講座やワークショップを実施されているママ防災士さん、姫路キッズスマイル代表小西玲奈さんにお越しいただいてます。この後たっぷりお話を伺います。はい、改めて本日のゲストをご紹介します。姫路キッズスマイル代表小西玲奈さんです。ようこそお越しくださいました。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、小西玲奈さんのプロフィールを少しご紹介したいと思います。
お願いします。
ママたちによる自主防災サークル姫路キッズスマイルの代表をされている小西玲奈さんは、神戸市垂水区のご出身でいらっしゃいますよね。で現在は姫路市にお住まいで主に兵庫県、遠くは鳥取岡山の方まで出向かれて講座やセミナーを行っていらっしゃいます。一児のママさんでいらっしゃって防災士、兵庫防災リーダー応急手当普及員さんでもいらっしゃるというわけなんですよね。はい、はいはい、で具体的に主にどんな活動をなさってるんでしょうか。はい、
あ、そうですね、まあ、姫路市を中心なんですけれども、はい、そのご家庭の災害対策っていうのが、まあ、一つでも多く実行されるお手伝いを、うん、するような活動っていうのをしています。はい、
なるほど。まあ、お家にね、はい、いるときにやっぱりこう小さなお子さんとかいらしたら、はい、そこでもし何か災害が起こったときに、うん、まずどうしたらいいかっていうようなことをお話しされるっていうことですか。
うんうんうん、そうですね、この間もその災害シミュレーションということを行ったんですけども、うん、今地震が起きたらまずどうしますか、で、うん、揺れが収まったら次にどうしますか、でその後じゃあ避難するかどうかっていうのをどうやって判断しますかとか、そういうお話をさせていただいています。
一人だったら心細いですよね、やっぱり、
ね、やはりその平日お昼間に、うん、まあ、そのお母さんとお子さんと、うん、まあ、2人、まあ、自分と子供しかいない状況で災害が起きた時にどうしますかっていうことを普段皆さん考えたこともないと思うので、うん、まあ、そういったことをちょっと考えていただく時間っていうのを作ったりしています。はい、
なるほど。ね、去年も地震のみならずやっぱり大雨の災害だったり、ね、うんうん、最近いろんな災害が多いから、うんうんうん、はい、その災害が起きた時には、うんうん、あ、やっぱりなんか備えておかなきゃとか思うんだけれども、うんうんうん、ちょっと過ぎてしまうとなんかもう日々の生活に流れていってしまって、 やっぱりそういうことを定期的にこう耳に入れていただけるっていうのはやっぱり大事ですよね。
そうですね。もう本当私も最終的な目標といいますか、講座の最後にいつももう年に1回でもいいので、うんうん、災害に対して考える、機会というかっていうのを、意識をして持ってほしいっていうふうにお願いをしてます。意識をしないとこれは持ってないと私は思っているので、意識、ここは意識してくださいというふうにお願いをしています。はい。
それを小西さんはこう楽しく伝えようとなさってるんですよね。
そうですね。まあ、年に1回であっても、やはりその、苦しいものといいますか、面白くないものだと、なかなか続かないと思いますので、またこう参加したくなるような、減災講座であるとか、イベントっていうのを、やっていきたいなというふうに思っています。
その活動を始められたきっかけっていうのは何かあったんですか？
そうですね。実は私こんな風に今言ってるんですけども、3年くらい前まで、うちの息子が今5歳になるんですけども、うちの息子が2歳くらいまでは、災害に対するその備えっていうものをほとんどできていなかったんですね。
私も耳が痛いです。
で、もっと言うと、実は私、今、姫路市に住んでるんですけども、もともと神戸市出身でして、子供の時に、阪神・淡路大震災に被災した経験があるのに、こう気づいたら全く災害に対する備えができていないっていう自分の現実の姿っていうのに気づいた時に、超えてはいけないって思ったところがきっかけですね。はい。
なるほど。それをご自身だけじゃなくて、もっとみんなに伝えていこうと思われたのはどんなところからですか？
そうですね。初めはそうやってこう気づいて、自分の、家族を守るために具体的にどういう方法を取ったらいいのかっていうことを学びたくて、防災に対する勉強っていうのを始めたんですけれども、その勉強をしていく中で、また、今南海トラフ地震ですとか、次またいつ、そうですね、大きな災害が起きてもおかしくない今状況なんだっていうことを知ったりですとか、あとその自分も被災した阪神・淡路大震災の時に、たくさんの建物が倒れて、多くの方が生き埋めになってしまったってことがあったんですけども、その時に、よくニュースで流れてるような、その自衛隊の方とか、消防隊の方に助けてもらった方っていうのは、実はものすごく少なくって、もうほとんどの方が、もう自分でなんとか抜け出すか、もしくはもうその家族とか近所の方に助けてもらったんだっていう、データを見せてもらいまして、本当にその大事な家族の命っていうのを守ろうと思ったら、自分だけが災害対策をしていても、ダメなんだなっていうことに、結論が行き着きまして、で、ちょっとこう、周りの方にも、家庭でできる災害対策、これやったらできそうって思ってもらえるような情報を伝えていきたいなと思って活動を始めました。
実際ね、その消防士さんとか自衛隊の方に助けられてるっていう映像をたくさん見てるので、
そうですよね、
半分ぐらいは助けてもらってるっていうふうに思ってたんですけど、実際はその、じゃあデータ的にはどうぐらいの。
その私が見せてもらったグラフだと、1.7% って書いてあったので、100人いたら1人か2人だけそういう方がいるっていう状況でした。
びっくりしますよね。
そうです。私もそれを見てショックですごく。
少ないですよね。やっぱり
その広い範囲で、同時にその助けが必要っていう状況が起こってたから、
そうですね。
足りないよね。これがほんまにリアルな
感じですよね。で、そのね、なんか特にその別にその自衛隊の方とか消防隊の方がサボってるわけでは決してなくって、自衛隊の方とか消防隊の方も言ったらその阪神・淡路大震災の時には神戸周辺に住んでいて、だから自分も被災してるし、もしかしたら身近な方がね、怪我をしたりとか、亡くなってるかもしれないという状況で、いくらそういったお仕事であっても、すぐには助けに行けない。っていう現実がやはりそういう時はそうリアルかなと思いますので、
そうですよね。
そういった部分を皆さん考えたこともないと思うので、その現実っていうのを知ってほしいなっていうふうに、思って。
1.7% はまあまあ衝撃で、
そうですね、
衝撃の数字ですね。
衝撃の数値ですね。
助けてもらえると思ってたらあかんのね。
そうですね。
自分で何とかできるように備えとかないとっていうことですね。
なるほど。ね、そこでやっぱり小さい子どもさんがいらっしゃるご家庭っていうのは、さらに大変ですもんね。
そうですね。やはりその自分の命も守らないといけないし、プラス、子どもの命も守らないといけないっていうところが、 ありますので、うんうんうん、
それにはやっぱり地域の方とのつながり、
うん、そうですね、うんうんうん、
もう大事、
そうですね、
ことですね、うんうんうん、まあ、そんな中でこういろんな活動をなさってるんですけど、はい、私が一番興味を引いたのが、はい、ポリ袋クッキング教室っていうのをされてるっていうふうにお見かけしたんですけど、はいはい、これはどんな感じのクッキング教室なんでしょう、お料理。
そうですね、もう本当その名前の通りで、はい、ポリ袋の中にたまたまその時お家にあった食材と調味料を入れて、はい、でこう半真空パックにして、で湯煎するんですね。湯煎をすると、そうですね。といろんなお料理が出来上がるっていう方法なんですけれども、まあその大雨とか台風とかっていうのは事前にその来るっていうことがね、ある程度こう予測はできると思うんですけど、うん、地震ってやはりこのいつか起こることは分かってるんですけど、いつ起こるかっていうのは分からないので、今のところは、なのでたまたまその地震が起きてしまった時にお家にあった食材を少しでもその有効活用できる方法ということで、今あちこちでお伝えするように、はい、しています。
例えばどんなものが作れるんですか？
そうですね、もう本当ね、その、まあ、まず白ご飯も炊けますし、はい、うん、あとそのホットケーキミックスを使って、うん、パンを作ったりですとか、あとね、煮魚もできるんですよ。煮物とか、煮魚もできますし、あともうこれはね、あのすごい人気なのが、まあ、焼かないんですけど、焼きそば。
焼きそばを湯煎で、
湯煎で、それがすごく簡単にできて、まあ、お鍋も汚れないし、とか、もう習った人は次の日にもう一回やりましたとか、
はい、
お子さんにもすごい、はい、大好評で、とか、パスタもできますし、もう普通の乾麺のパスタを使って、うん、で、トマト味とか、まあ、スパゲッティナポリタン風とか、豆乳を使って、まあ、豆乳って結構日持ちするの で、
そうです、ね、うん、
まあ、ローリングストックで置いといてもらって、いざという時にそのパスタと豆乳を使って、はい、あと冷蔵庫にあとお野菜を使って、うん、こうクリームパスタ、
クリームパスタ美味しそう
のものを作ったりですとか、はい、煮込みハンバーグとかも作ったりとか、
ハンバーグも、
はい、
ポリ袋ってそんなにあれ、
結構そうですね、いけますね、いろいろと、
ね、うん、私ハット神戸はそのね、うん、あの防災イベントの時に、うん、その
クッ
キングで、う
ん、
そう、カエル、リカエルキャラバン、
リカエルキャラバン
の時に、うん、そのポリ袋でっていう、うん、そのご飯を炊くっていうのはあって、うん、ほんでね、袋ね、うん、私あのほらつるっとした袋と、はいはいはいはい、ほんであのレジとかで
スーパーとかでやる、
スーパーでっていう、
うん、薄い
やつあるやん、シャカシャカってして
る、うん、うん、
あれとどっち使うと思う、これするとき、う
ん
う
ん、ツルツルの方が丈夫なんじゃない、
ほら、うんうんうん、ね、ほらちょっと言ってください、
あ、そうなんですか、
実はなんかね、私もそう思ってて、透明のいわゆるそのツルツルの透明の袋っていうのは、はい、耐熱温度が98度とかで、
98度、
はい、はい、だからその沸騰したお湯に入れると、うん、ちょっとこの温度的に耐えられないですけども、
うんうん、あ
の、そうですね、このシャカシャカの方の半透明の袋だと、うん、あの、沸騰したお水の中に入れても溶けない。
うん、そうなんですか、
その高いんです、
あっちの方が安いよね、
そう、しっかりしてるのって
そうなんですよ、
あの透明のさ、
うんうんうんうん、
ね、
あ、でも半透明の袋でも何でもいいわけではなくって、うん、まあ、その素材でいうと高密度ポリエチレンと呼ばれる素材のものを使うっていうのと、あと厚いもね、やっぱスーパー の、 そのレジの横にあるやつってなんかね結構薄いんですよね、薄いのでその厚みもなんか 0.01 ミリ以上の厚み
が、あ、厚みもね、
はい、やっぱある程度の厚みは必要で、スーパーの袋はもっと逆にすごいと思うんですけど、その 0.01 ミリより薄かったりするんですよね、
ロールしてるやつはもっと薄いんかな、
すぐ破けちゃうもんね、
うん、そうですね、うん、
へえ、そうなんですね、じゃあシャカシャカのタイプのちょっといいやつを買っといたらいいんですね、
あ、そうです、それかなんかまあ100均とかでも売ってるんですけども、あのダイソーさんとかにも売ってるんですけども、はい、それはちょっとまあ 0.01 ミリ以上はあるんですけども、そこまで分厚くはないので、そういったものは二重で使ってもらったりとか、
あ、そうかそうか、
はい、そうか、うん、重ねれば、
うんうんうん、
へえ、え、ちなみに焼きそばって、
はいはい、
冷蔵庫にあったそばの麺と、
はい、そうですね、麺とキャベツとを袋の中に入れてで、なんかまあその、まあ、一番まあベーシックというかの方法は、あの粉のソースあるじゃないですか、粉のソースを袋の中でその麺と野菜にまぶしてもらって、で空気をしっかり抜いて、まあ、真空パックをしてもらって、 て、で15分ぐらい湯煎をするとできるっていうやつなんですけども。
15分湯煎でできるんですか？
そうですね、
はい、空気抜いと
ってことは、そうです、結構しっかりこう空気抜いてもらって、ぎゅーっと、そうですね、してもらって、で15分ぐらい湯煎もするとっていう、うん、でその時に、まあ、たまたまお家にあった、うん、ちくわとかソーセージとかを入れてもらったりとか、
ね、
うん、
お肉がなくてもね。
あ、そうですね、うん、
面白い。
でもしもその粉末ソースがなければ、うんうん、あのその粉末ソースなしでもう麺と野菜だけでまず作ってもらって、うん、あと後でソースを、そうですね、普通のソースかけてもらったりとか、う
ん、
う
ん、塩コショウでも美味しいもんね。
あ、そうですね、あとお醤油も美味しいです意外と、うん、お醤油とか結構ソースなくても、うんうんうん、
よくほらうどんスープとかラーメンスープとかあるじゃない、ああいう粉だったらいけるかな。
そうですね、美味しいと思います、いろんなバリエーションつけて、うん、
へえ、それは思いつかなかった。
あ、うん、その湯煎って言うたらどうしてもなんかその空気を抜くっていう感覚がなんか逆に空気入れといて浮かすってイメージあるんやけど、そうじゃないんだね。
そうですね、こうプカプカこうやっぱ浮いてしまってるとなかなかその火がね通らなかったりとか、うん、あとまあやっぱ火を通すと中で膨らんだりもするんで、初めから空気が入ってるとちょっとこう爆発まではいかないと思うんですが、そういう危険もあると。そうですね、はい、うん、
なるほど。
あ、知っとくとね。
あ、そうですね、レジ袋
でクッキングできるらしいわ、うんうんうん、急にやって、うんうん、全然ちゃうことやったら全然できない
、うんうんうんうん、
最低限の知識、
ね、それこそ ね、 そね、空気入れてね爆発したら大変ですしね。はい、
あ、なるほど、そういう知識はやっぱりちゃんと、ね、ママがやっぱり知っておくっていうことが大事ですよね。
そう、
なるほど。
やっぱり参加はママさんが多いですか？
あ、そうです、ママさんも多いですし、うん、まあ、その日曜日とかに開催したらそのもうお付き合いできたお父さんが結構夢中になってやっていたりとか、うんうんうん、あとこう小学生の親子とかが参加できるような会とかっていうのもちょっと設けるようには、うんうん、はい、しています。
ね、小学生って本当こうその、ね、1回っていう、ね、その機会をっておっしゃってたのがそうかもしれないけど、うんうんうん、やっぱり117の1月17日のあたりか 3、ね、3月11日の辺とかに防災のことを学校で学んだりしそうから、
そうですね、
ちょうどその学校で子どもらが学んできてて、で家とかそういう、ね、イベントで一緒に家族で学んでみたいな、もういいかもわかんない
ですね。そうですね、
会話にもなるや
つ、うんうん、そうね、うん、やっぱり常日頃からそういうことをお家の中で会話しとくっていうのも大事なんですかね。
そうですね、うんうん、で意外とそのお子さんの方がそういう学校 の、 その防災訓練とかで意識はしてるんですけども、うん、親の方が逆にそうなかなかその日々のことに追われて考える機会がないので、うん、まあ、お家で親子で考える機会っていうのを持っていただけると嬉しいなっていうふうには、うん、はい、思ってます、う
ん、毎年逆にだから津波来たら、うんうん、みんなでどこに集合するって子供から聞かれたり、
学校でそういうふうに
大人ってなんかあいつかな考えたらええわとか、うんうんうん、あ、前こういうとったしなとかで、
うんうんうん、
なんかスルーしちゃうんやけど、
そうですね、あとこうやっぱし大人ってこうどうしても自分が住んでるエリアをこう中心に考えてしまうので、うん、まあ、津波って言っても、うん、うちは大丈夫やろうとかどっか思ってるともうそこで思考停止というか、うん、子供はそこで思考停止しないので、うんうんうん、もう津波って来るらしいよ、うん、でも素直に言ってくれるとこがすごいいいところかなと思います。
大人、うん、は思考停止する
んや。そうです
ね、
反
省
いや私もそうですけどね。
確かに分かる気がする。
なるほど、
今までずっとこう活動されてて、うん、はいはい、またさらにっていうか今まではできなかったけど、はい、こんな活動も、うんうんうん、入れていきたいなとかいうのってあったりしますか？
そうですね、まあ、今後まあ自分自身が学んでいきたいと思っていることは、うん、はい、その高齢者の方に対する対応であるとか、あと障害がある方とか、うん、あとそういった海外の方に対する災害対策とかっていうことを、うん、ちょっとまずは自分自身がもっと学ばないといけないなと、うん、でまた学んだことをみんなにもシェアしていきたいなってことを今すごい考えてますね。
そういうなんか学んでこう学ぶことに意欲的な方がこう今度そうやってみんなにシェアしてくださるっていうのが、まあそれはそうイベントに参加するときだけじゃなくて、あのね、Facebook とか、
そうですね、
ね、今だと本当に SNS で発信してくださることで見て学べるとかもあるからね。
そうですね、
ありがたいですよね。
あ、本当に、うん、
結構日にち合わせてって行きにくかったり
あそうですよね
1日やったら行きにくいとかね
私もなんかちょっと前まではその月に1回絶対なんかイベントするとかそこにすごいこだわっていたんですけども今はまあもちろんイベントもするんですけどもそうやってこう常日頃から情報発信していくっていうこともなんかまあ立派なその活動かなっていうふうに思うようになりましてまあ自分の中でそこまで気負わずにその時できることをやっていけばいいかなっていうふうに思っていま す,
いいです、ね、そのスタンスは大事ですよね
確かに海外の方に、ねうんうんうん、対してっていうのは本当にこう地域でも外国の方増えてて、
う
んうん、それこそゴミ一つの処理とかもとかね、うんうんうん、それをじゃあどういうふうに伝えるのかとか、うんうんうんね、やっぱりこちら側がいろいろこう、ねうね、伝え方を考えたりとか必要なんでしょう ね, ね
特に今年オリンピックイヤーっていうこともあるので、まあ、そういうところをより意識して考えていかないといけないのかなっていうふうには思っています
ねコロナウイルスもね
怖い
ですよ ね,
ね、うん、今ね
それこそなんか何災害、ね、地震とかじゃなくても家に閉じ込められるっていう
あそうですね、それもね、そうですね、うん、新型インフルエンザとかでもねなんか
買い物に行けないとかってなった時に、うんうん、確かにこういう、
ねそうですね、
家にあるもので何か作らなあかんっていうのは、うんうんうん、こういう時にも生きるよなとは思ったそうですね、
うん、あ本当本当確かに
武漢とかみたいな感じやと、
うんうん、もしねそんなことになったら
大変、ね、ったら、うんうん別にね街が壊れてるとかじゃなくても、
うんうん、そうですね、うん、
ですね、うんまあ、特に小西さんの場合そのママ目線で、はい、その災害時に、うんまあ、子どものための備えとして、うん、その災害が起こった後の子どもさんの心のケアもいろいろ考えて活動されてるんですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、うん、で結構だいぶ広まってきてるかなというふうには思ってるんですけども、うん、その避難所でそのキッズスペースっていうのを作ることがすごく子どもの心のケアに大事なんです、うんうん、っていうことを知ってる大人が一人でも増えるとやっぱり中にはねこんな時に何言ってるんやとかっていう方もいら、うんうん、ねいるかもしれないけれどそういう方よりかもいやキッズスペースってこういう時こそ大事なんだよっていうことを知ってる大人が多いことによって、うん、こう状況って変わっていくんじゃないかなと、う
ん、あっちこっちで走り回るよりは、うんうんうん、キッズスペースってちゃんと確保してあげて、うんうんうんうんそこで自由に遊べるっていうそういう場所のことですか？
そうですね、うん、そういう場所もそうですし、うんうん、あとまあちょっとねこう大人がこう配慮して、うん、ちょっとこう外に連れて行ってから外走れるような配慮をしてあげるとか走り回れるようなとか、うんうん、あとまあ家族保護者の方には、まあ、避難するときにちっちゃなお子さんでも靴を持っていくのを忘れないでねとかそんな話もしてますね、うんうん、抱っことかに逃げるとねつい忘れそうになるので
なるほど、
はい、私靴下履かんとあれは避難したわそういえば見つからんくてやった気がする
明け方やったからね
なんかよう言うもんねこのここに置いとく
か靴とか
言うてたのにねなんかね
枕元に置いといたらいい
そうですねうん
それはでもねせえへんよ
なんかそこまではなかなか
しんねんけどそうやね
確かにね、うん、そうですね
だからあれやねそのなんけ災害のその時に持って出るカバンとかにちょっと、うんうんそれこそ靴までいかんでもこの子どものサイズって変わっちゃうもんね、
う
ん
う
ん、
あそうなんですよね
スリッパでもいいのかな、うん
ね、私はねワンサイズ大きい上靴を早めに買って置いときましょう
って言って、うん、なるほどな、うん、
でもワンサイズになったらその上靴は普通に使ってまたワンサイズ大きい上靴使って枕元に置いとくってすると無駄もなく無理なくできるかなと思ってそれを今提案して あちこちで言い回っています
上靴
上靴、うん、使える
ゴムだしねしっかりしてますよ ね, そうそうすねスリッパより、
うんうんうん、ほんまやねどうせ買い替えるの忘れるもんな急に足置きなったって
安い時に買っておいて、
ね、あそういうなんかアイデアを、はい、やっぱりね、うんうんうん、こういっぱいイベントされてる中 で共有してくださったり、うん、 また新しいのが入って
そうですね、
いうことですね、うんうんうん、これはちょっと思いつかへんかった、
いや本当、うん、目から鱗、
そう結構ねこれ皆さんに、ね、言うと、うん、おーみたいな、うん、やってみますみたいな感じで笑顔で帰っていかれるんで、
確か
に、はい、それはいいですね、
そうできることからやっていくっていうのがやっぱりいいですよね、そうですね、
いきなり完璧は難しいので、もうできるとこからでいいかなと思っています、
あちゃんそれ言わんでいい、そのほら
あこれ、
それ
いや私もこれ懺悔で持ってきたんですけど、実は缶入りソフトパン、これもあの防災備蓄用っていうことでいただいたものを10年以上前だと思うんですよね。でふとこの間食器棚開けたら2009年、賞味期限切れてるって、
衝撃の数字
が、もう今日は懺悔で懺悔で持ってきました。そう、やっぱり今日の小西さんの話をお聞きして、やっぱりこういうことがね、やっぱりこう気をつけないといけない、こういうのを置いてるから大丈夫ではなくって、常日頃からやっぱり冷蔵庫で何ができるっていうことを考えて置いておくっていうのは大事かもしれないですね、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
では本日のゲストは姫路キッズスマイル代表小西玲奈さんでした。まだ少しありますので、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
君を連れ去って夢の続き見せたくて、僕はもうここに全てをかける。突然の夕立、洗い立ての街、
曲が聞こえてくるととうとうエンディングの時間になりました、もうなんかもういっぱい聞きたいことが溢れてきて、ちょっと時間内に収まらないのであれなんですけど、今日ねお話をお聞きしてて、やっぱり一番私の心に響いたのが、やっぱり家族の大切な命を守るためには自分だけがやってたもいけないと、やっぱりその周りの人とか、そういう自分の家だけのことではないんだっていうところがね、すごくなんか心に残りましたね。
ありがとうございます。
マキちゃんどうですか、
あの本当になんかさっきのあっちゃんのね、カンカンみたいに防災に備えるものとかにしちゃうと、もうなんか油断してあるわってなっちゃう、
すっかり忘れちゃって
とか、それって知識も一緒やと思ってて、なんかやっぱり普段の延長にそのやっぱり常に何かあるかもとか、いいことも悪いこともですけどね、それに備えておく、もし今こうなったら、今何かがあったらっていうのをなんかちょっと思い出してっていうのは、なんかやっぱり大事なのって、改めて思いました。さっきの上靴の、話もあったし、多分そのもっと、あの例えばイベントいつあるんだろうとかいうのを私も知りたいなと思ったんですけど、
本当
ホームページはこれ、姫路キッズスマイルで検索すると、姫路キッズスマイルのオフィシャルウェブサイトが、すぐ見つかりますね。
ありがとうございます、
そこからブログに飛んだりとかして、詳しいことはそこで十分にこう仕入れることができるので、フェイスブックとかもあるんですか、
あります、フェイスブック、ページもありますので、
このホームページからあの先に見ていただいていいんですよね。
あの減災アクティブコンサルとか耐震相談まで、あのしていただけるそうで、家族構成に合ったことをご提案してくださるということですよね。ありがとうございました。本日のゲストは姫路キッズスマイル代表小西玲奈さんでした。今日はお忙しい中ありがとうございました。
ありがとうございました。
これからも街ブラは輝く人街を応援します。それではブルームワークスタッチ・ザ・レインボーを聞きながらお別れします。この番組はラジオママネットの制作でお送りしました。
また来月も FMYY ホームページとポッドキャストで、
せーの、街ブラお楽しみに。
僕はもうこの手離さない。